愛媛大学研究室からこんにちは。
愛媛県の伊佐庭神社に山岳という絵馬が奉納されているということですが、山岳というのはどのようなものなんでしょうか。
江戸時代に日本で独自に発達した数学、これ和算と呼んでおりますけれども、その時代にですね、自分が勉強して問題が解けた時や、自分の学力の向上、それから一門の繁栄を祈願するような形で、数学の問題と回答を額に刻んで、それを神社や仏閣に奉納するという習慣がありました。で、伊佐庭神社には二十数面のその山岳が現在保存されております。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は教育学部数学教育講座、平田光一教授にご出演いただき、愛媛県の和算や山岳、また和算が楽しめるアプリについて伺います。オープニングインタビューにもあったんですけれども、愛媛松山の伊佐庭神社には山岳が奉納されている数、これは全国的にも一つの神社としては一番多いと、
はい、日本一ですね。
うわ、すごいですね。でもそれは庶民の方が数学や和算に親しんでいたという証です。
証ですね。本当にそうですね、は
い、もう日本全国和算というものが皆さんにこう親しまれていたというか、浸透していた時期であったんです。
結構浸透してましたけども、はい、でもというわけだから、山岳がまだ一つも発見されてないというか、見つかっていない県もあります。そういう面では、その愛媛県は和算が他の県と比べても盛んだったんじゃないかと思います、
はい、うん、伊佐庭神社で見つかっている山岳というのは江戸末期のものというのが多いんですか。
はい、1800年代の初めから、はい、1800年の終わり、明治の初期、頃まで数多く山岳があります。ただその中で1850年代が一番奉納されている数が多いところで、ピークになってます。
はいはい、ということはもう後期になってくると、はい、もう成熟してきている、難しい問題が、
和算自体もかなり はい、中身が進んでますので、難しい問題がすごく多いです。今でも解こうとすると、はい、積分の知識がないとできない、ですね。でちょっと計算も複雑なんで、まあ、高校生が頑張ってなんとかできるかなというような感じの、例えば問題もですあるし、中にはこれは四次方程式ですね、五次方程式ですね、
4次
ということで、はい、でちょっと今の高校の範囲は超えてますねと、ちょっとこの問題、入試問題出したら文部科学省から怒られてしまうような、ような問題まで山岳には奉納されておりますね。
今ではもう思いもつかないような問題が解いていたというのも、やはりそれが鎖国の歴史があって、はい、その日本独自でこう考えていったっていうようなこともあるんでしょうかね。
ですから明治期に入ってから、はい、ヨーロッパの数学が入ってきて、で今日本ではそのヨーロッパの数学で学校で習っておりますけれども、はい、そのヨーロッパの数学の伝統の中に我々はもう完全に浸ってますから、はい、その感覚ではどうしてというようなことで、和算の問題を見たときにですね、一体どこを手がかりにこれを方程式を立てて、計算していったらいいのか分かんないというような感じになってしまうんです、最初、
はい、
で和算ではじゃあこんな問題はこんなふうに解いてたっていうのを少しずつこう勉強していって、
はい、
で和算時代ではこんな公式集があったとか、こんな和算書でこんなふうな研究がされてたっていうのを少しずつ調べていくにつれて、我々もだんだんこの日本の数学に慣れてくる。で、そうしないとなかなか解けないですね。
はあ、
で、和算の公式式を見ますとね、実はなるべく式が短い式になるように、
はい、
長新しい式にならないようにこういうふうな工夫を凝らすと、こんな短い式だと。で、それを使えば次の計算も楽になるって、相当工夫して公式式を作ってるんですよ。
うわ、
その伝統を勉強しないと、こちらはそう簡単には問題を、解けない、
もう私も少し見せていただいたんですけど、その図形とか、例えばプリンがプリンがひしゃげたような中の美味しいとこだけ食べました、
はい、
残りのプリンの体積を求めなさいみたいな、
はい、
複雑な形だったり、
そうですよね、はい、
そういうのも、はい、
解いてらっしゃったりするんですよね、は
い、でそれもねいろいろ条件があるんですよね。プリンの上の方に出てきてる正方形の一辺の長さと、はい、プリンの底の方の正方形の一辺の長さを足したら12で、かけたら27になってる。でその時のあと条件がいくつかありまして、なんとかの体積を求めなさいっていうような形の問題なんですよ。それはね、はい、
ある程度条件もつけられてるんですか。
はい、はい、でその条件を全部調べると形が一つに決まるんですね。でそれでようやく計算ができるっていう形になりますね。
平田先生はいろいろなその算学もご覧になってきたと思うんですけれども、どういう感覚になられるんですか。
あの一旦日本の和算を、はい、明治期にある面捨てたっていう言葉は悪いですけれども、まあ、日本の今後の発展のためにはヨーロッパの数学の方が大事だっていうことで、そちらを顧みなくなってしまいましたよね、はい、でそれで長いこと、まあ、戦後少し経つまでほとんど顧みられなかった、その間ずっと誰も見てくれなかった算学だったんですが、はい、100年以上経ちましてね、はい、で今我々がこれを勉強しているとようやく自分たちも日の目を浴びてきた、どうだお前ら解けるか解けるな解いてみろと言ってるんじゃないかなって気がしますね。
これだけいろいろなものが発展してきている現代人の誇りとして負けるわけにはいかないぞというような思いもありますよね、はいはいはい、
と同時にね江戸時代にそんなに数学が発達してたとは思ってなかったもんで、我々の先祖は偉かったというような思いもあって、日本人として、まあ、嬉しいと言えば
ですね、はい、あの先週今週とその和算であったり算学のお話を伺っているんですが、実際にそういったものに触れる企画展というのが愛媛大学ミュージアムで開かれるそうですね。
はい、今月の10月17日水曜日から、はい、約3週間にわたりまして、才能の共演愛媛の算学、副題は愛媛の数学力と和算の面白さを探るということで、愛媛県内の算学を展示いたします。ただ本物はちょっとなかなか借りてこれません。今の文化財って非常に貴重なものになってますので、そこでその実物大の写真パネルを全部展示しまして、はい、算学の中の問題はどんな問題なのか、じゃあ現代的に解けばどんなふうにして解いたらいいのか、それからあとそれを説明するための立体模型やビデオなども展示したいと考えております。はい、まあ、和算パズルをアプリにしたものがありますので、それの体験コーナーやですね、はい、で和算についてはですね中学生や高校生の授業の中でも取り上げられていますので、
はい、
で中高生が作った算学、
はい、
ね、昔の算学の真似して自分たちも数学の問題を学に入れてみたというような試みもありますので、それらも含めて展示したいと思っております。入場は無料ですので、ぜひ、来ていただきたいなと思います。
うわ、楽しみです。17日の水曜日から11月の4日まで日曜日までということです。今先生のお話の中にもありましたけれども、アプリ、和算とアプリというのはなんとなくあまりにもこう時代が100年を超えてというイメージなんですが、
は
い、
でもパズルがですね、和算書の中にゲーム的な色彩のものが入っていると、
はい、
先ほど先週お話ししましたけども、それを実際遊ぼうとしますと、ルールを覚えるところがなかなか大変だったりしますので、はい、でアプリですとルール違反のことはできないような仕組みというのができますので、はい、もうすぐ遊んでもらえる、ちょっと説明したらすぐ子どもたちに遊んでもらえるのが、まあ、アプリの一つの特徴ですので、愛媛大学教育学部にはその情報教育コース で、
はい、
でコンピューターのことを勉強する学生たちがいますの でその学生たちに卒業研究やいろんな形でアプリを作ってもらってますので、それを今アップストアからダウンロードできるようになっております。
拾い物と言われるものは、その碁盤や碁石を使った石拾いのパズルであったり、はいねはい、油分け算、はい、これも先週お話を伺ったんですけれども、人工機という、はい、数学書ですかね、はいはい、ベストセラーに、江戸時代ベストセラーになったという書物の中に載っていた油分け算、はいはい、そういったものがこうアプリになっていたり、はい、いろいろな実際江戸時代に皆さんが楽しんでいたパズルであったり、はいはい、クイズのようなものが今現代アプリとして、
そうなんです。はい、でその江戸時代 その和算書の中の、はい、その問題を紹介すると同時に、まあ子供なのか大人なのかちょっと分かりませんけども、はい、楽しんでそれを解いてるような挿絵が入ってるんですよ。でそれがすごく印象的だったんですけども、実際のそれを高校生とか まあ、授業っていったところに持って行って遊ばせるっていう形でまあ勉強してもらうんですけども、はい、でその時のね楽しんでやってる様子がねちょうどその私の写真と同じようにちょっと重なるところがありましてね、やっぱりこう時代は違うけども、はい、やっぱり子どもたちはこういった新鮮な数学的な論理的なパズルもきっと楽しむのは、ね、時代を超えて一緒なんだなっていうのも思ったりもしますね。
本当こう遊びの中から何かこう見出していったり楽しみを見つけていくという、はいはいはい、そういうことが土台にあって、うん、その江戸時代や今の時代日本がその数学的に優れていると言ってしまいますけれども、はいはい、そういった計算能力が高いというのもそういったことなのかもしれないですね、
はい、明治になってヨーロッパから数学が入ってきた、はい、そのバックに和算があったからすんなり入ってきたんですね、うん、もし和算がなかったら、はい、多分ヨーロッパの文化は日本に入ってくるとずっと遅れたんじゃないかって気がしますね。だから明治のあの時期すごく世界に追いついてかなり早く追いついていったっていうのは、その背景はやっぱり江戸時代の文化が結構優れてたっていうことがあるんじゃないでしょうかね。
そして先生の研究の中では今あの電子黒板の利用方法の研究というのも行っていらっしゃるようなんですが、小学生たちともこう関わるということもあるのかもしれないですけれども、折り紙にしましても頭が柔らかくないとなかなかこう思いつかないこととか、もしかするとその研究をしているうちに柔らかくなっていくような感覚がします。いや私も2週お話を伺っているだけでも、あ全然なんかこう数学のイメージといいますか、そういったものがこう変わってきましたし、日本のその松山の数学を愛していた人たちの姿が目に浮かぶようでしたし、もういろいろなこうあの幅がちょっと広がっていったような気がするんですが、先生が今お考えの今後のその数学といいますか展望というものはどういったものですか。
私のですね、はい、私ある面一つは古くからのものということで和算や折り紙というものをね、はい、一つテーマにしてます。であるもう一方ではコンピューターやタブレット、それからまあ電子黒板といったものですよね、はい、これ全く新しいものでそれをこう両方まあ組み合わせてなんかしようとしている。でもう一つ、まあ、私教育学部に所属しているってことがありまして、子どもたちを育てる先生を育ててるわけですよね、はいはい、でそのまあ3つ の, あのものがこう私の中でこういろいろ交えれ合っておりますので、まあ、3つをこうつなげてみますとですね、まあ、私のこれからやることというのは、まあ、日本のいや和算や折り紙といったような伝統的な文化を、うん、で新しいメディアコンピューターや電子黒板といったメディアにこう上手に乗っけることで、はい、まあ、うまくいく時もあるしないいかない時もあるかもしれませんけども、でそれで上手に数学をこう次の世代にこう伝えていく、まあ、それ直接的にないしは間接的に、まあ、直接的っていうのは学生たちに直接あの私が語りかける、間接的にっていうのはその学生たちが卒業して先生となってまた子どもたちに語りかけていくっていうような形で、まあ、数学のこれからの教育をなんか少しでも新しいものをこう持ち込めたらいいなっていうふうに私は考えております。
本当今回私にとっても新しいお話ばかりで、また苦手意識、数学の苦手意識が1枚2枚剥がれていったような何か新しいものがまた見えてきたような気分になりました。先生どうも2週にわたりましてありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は大学院理工学研究科生産環境工学専攻扇啓二教授にお話を伺います。お楽しみに。